おはようございます、クリスマスを待ち望みますアドベントのですね第2週に入りました、ご覧のようにアドベントのですねクリスマスクランツの2本目のろうそくに火が灯っております。今日もクリスマスのお話をしたいと思うんですけれども、今日はですねルカによる福音書の2章1節から21節までお読みいたします。聖書を開きください。ルカによる福音書2章の1節から21節ですね。毎年この時期には当然のことのようにここが読まれるわけでありまして、私も少なくとも25年間はクリスマスのメッセージをしゃべり続けているんですね。でもまあ不思議なことに毎年ここを読むとですねまたその年その年新しい恵みを発見するんですね。聖書というのは本当に不思議な書物だと思います。ルカによる福音書の2章の1節から21節をお読みしたいと思います。その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったのでガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて初めての子を産み布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり神を賛美していった。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去った時羊飼いたちはさあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフまた貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。8日たって割礼の日を迎えた時幼子はイエスと名付けられた。これは体内に宿る前に天使から示された名である。アーメン。今日は特にこの、羊飼いたちに、天使が伝えました、喜びのメッセージ、ここからお話をしたいと思うんですけれども、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。クリスマスのお話には天使が何度か登場いたします。先週お話をいたしましたけれども、 バプテスマの洗礼者ヨハネの お父さんであるザカリアのもとに、最初に現れております。それからイエスの母マリア、さらには父であるヨセフのところに現れているんですね。まあ、クリスマスの重要な役割を果たす人たちのところに天使は現れて、特別なメッセージを伝えているわけです。そして4番目に現れたのがこの羊飼いたちのところでありました。彼らはこの降誕、キリストの降誕に直接関わってした人たちではありませんでしたけれども、しかし神様がですね、救い主がこの世にお生まれになったというこの喜ばしい知らせを最初にお伝えになった方々というかね、人たちなんですね。なぜ神様が救い主の誕生を、まあ、よりによってって変ですけども、他にいくらでもいろんな人がいると思うんですけども、この野宿をしながら羊の番をしていた羊飼いたちに伝えたんだろうか、これは一つの疑問なわけですよね。でこのことについては最後の方でまたお話をいたしますけれども、この羊飼いたちに対して天使が現れてですね、伝えたこのメッセージ、この知らせはとても実は深い意味を持っております。この世、この日生まれた救い主、この世生まれた赤ちゃんがですね、一体誰なのかということを天使は羊飼いたちに伝えたんですね。一体誰が生まれたのか。で、まあもうよく知られている何度も読んでいる御言葉なのでさらっと読み過ごしてしまう感じなんですけれども、実はこの短い文章にですね、とても深い意味が込められているんです。この世生まれた方は一体誰なのかということを、まあ、非常に簡潔に天使は伝えているんですね。まず最初にこう言っています。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったという、救い主が生まれたと言ってるんですね。救い主が生まれている。救い主という言葉、私たちにとってはあまり馴染みのない言葉でありますけれども、まあ、助けてくれる人、救ってくれる人という意味ですね。まあ、年末近づいてますから、年が越せるように、この経済危機から救ってほしい。それぞれの家も経済危機、国も社会も経済危機ですけども、そういうこの貧しさから救うということなんでしょうか。あるいは、病気で苦しんで、病気から救われる、癒されて助け出されるという、そういうことのための人なんだろうか。あるいは、戦争がなくなってですね、人類平和が来るように、戦争から救われるようにということなのか。まあ、私たちが救ってほしいということはいろいろありますよね。ドロドロの人間関係から救ってほしいとかね、助けてほしいこと、救ってほしいことたくさんあるじゃないですか。一つや二つじゃないですね。複合的にいろいろ救ってほしいことあると思うんですね。で神様もそれをご存知なわけです。私たちが、助けを必要としていること、救いを必要としていること、なぜご存知であるかというと、それは私たちが神に助けを求めるからですね。祈り求めるからであります。もちろん神様も私たちの全てを知っておられるわけですから、あの人はこんなことで苦しんでいるな、助けを必要としているな、困っているなということはご存知なわけですね。神様はそういう私たちに対して私たちを救うために救い主をお送りくださるわけですけど、くださったわけですが、でも神の目から見てですね、私たちが救われなければならないのは、実は経済的な貧困でも あるいは混乱した人間関係でも、あるいは戦争でも、あるいは病でもないんですね。私たちが救われなければならないのは、それは罪からの救いなわけです。罪というのはつまり神から私たちが離れてしまっている。神様から目から見るならば、私たちがみんな苦しんでるけれども、その一番の原因は、神と人の間に遠い遠い距離ができてしまって、人間が神様から離れてしまっている。この状態、ここから救い出さなければならない。もう一度神のもとに引き寄せていかなければならない。これこそがですね、神の目からご覧になった私たち人間全てに必要な救いなんですね。私たちはいや、そんな罪からの救いよりももっとね、あれしてくれこれしてくれと考えますけれども、でも神の目から見るならば、いや、むしろこの罪から救われて神様とのこの創造主との正しい関係にいられることが人間にとって最高の救いである。そうするならば、それ以外のことも皆救われるのである。いや、それ以外のことはもはや苦しみでも悲しみでもない。そういうことを通して私たちが成長し、神に近づいていくための恵みにこう変わっていくんですね。ローマ書の3章の23節に、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっている。つまり神の光が届かなくなっているということなんです。これが神様の目から見えてね、つまりみんな人類がこの影に隠れているわけです。神の光が届かない闇の中にいると聖書は言ってますよね。みんな闇の中にいる。どっちに向かっていいかわからないからゴツゴツぶつかってる。周りが何も見えなくなっている。でも、もしここに光が、救いの光が届くならば、人類は全ての問題から解放されるんだ。でも私たちは自分の力でそこから出ることはできません。自分の力で罪の縄目をほどくことはできません。唯一神ご自身がこの罪を解放することができる。ローマ書の5章の21節に、罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させる。罪は死によって支配している。この世界は私たちの犯した罪によって死が支配しています。死の原理が支配している。でも主イエス・キリストによって恵みの原理がこの世界を新しく支配し直す。そして永遠の命を、ね、死の原理から永遠の命の原理、闇の世界から光の世界に私たちを救い出さなければならない。助け出さなければならない。そのための救い主が生まれたと言っています。次に、もう天使はですね、あなた方の分、救い主がお生まれになったこの方こそ主メシアであると言っています。主であると言っているんですね。これは言語では2つの言葉です。主でありメシアである方という意味ですね。主メシアって1つの言葉ではなくて、主である、主、主人、という意味ですね。使えるべき方というような意味ですけれども、神様は、私たち人間に、が生きていくためにですね、正しく生きていくための主を、主を お送りくださいました。私たちの人生の導き手を お送りくださいました。ヘブル人の12章の2節に、これは新改訳ですけれども、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいとありますね。このイエス・キリストだけが信仰の創始者であり完成者です。私たちの人生の完全なモデルであります。この方を模範として生きていけば、決して間違うことのない、そういう方がおられるということは、なんと幸いなことかと思うんですね。立派な人はたくさんいます。ああいう人になりたい、こういう人になりたい、こういう人をモデルにしたいということはあるでしょう。でも完全な人は誰一人いないんですね。唯一イエス・キリストだけが完全な方です。完成者ですから。 私は世に勝ったと言われる唯一の方です。人間はみんな世に負けて、世の力に、罪の力に負けているわけですけれども、イエス・キリストだけがこの罪の力に打ち勝って、完全な人生を歩まれました。その方を私たちが目指していけばいいわけですから、こんな楽なことはないです。まあ、楽って変ですけどね。またこの方は私たちが使えるべき方です。人間は何かに使えているんですね。何かに、使えると言ってちょっと象徴的なもちろん意味ですけれども、それは分かりやすく言えば、もう現代社会はですね、富に使えて、神では金に使えてるんですね。金のために頭を下げる、ね、これはまさに金に使えているということですね。金が全て、金の支配する世界ですね。だからもう金に翻弄されている。この不景気でもデフレでもですね、もうその元凶はもうこの金の支配する世界、人間が作り出してしまいました。このような間違った、偶像ですね、アイドル、それに仕えたことによって人間は混乱しているわけですね。神様は私たちに正しく仕えるべき方、この方に仕えることが、その人だけではなくて全ての人にとって、良い結果をもたらす。使えるというのはこの方を喜ばせるというかね、この方のために生きていく、キリストのために生き、キリストを喜ばせていこうとするときに、その人の人生は豊かなものになり、幸せなものになるだけではなくて、周りの人たちも同じように幸せで豊かな人生を送ることができる。また主であるというのは与え主であるということですね。私は良い牧者であるとイエス様おっしゃいました。また私は命の水である、命のパンであると言われました。イエス様は私たちに全てを与えてくださる方です。必要に応じて必要なものを与えてくださる方です。しかもそれは単に物質的なものだけではありません。霊的なもの、永遠に変わらないものを与えてくださる方です。ご自分の命さえ惜しまず与えてくださる方ではありませんか。この方を私たちは人生の主として、主人としてというかね、主として、ご主人様ってなんかちょっと変ですけど、でもこの方に私は仕えていき、この方に従っていき、この人にお願いしとけば大丈夫っていう方がおられたら、人生に狂いはないですよね。そういう意味です。だから天使は、今日ダビデの町であなたのために主が生まれたんだ、あなたの主が生まれた、あなたの人生の主人である方がお生まれになったと言ったんです。そして主キリスト、主メシアと言いましたね。メシアが生まれたんだ。メシアというのはご存知のように油注がれたものという意味であります。油注がれたものというヘブライ語ですけれども、これをギリシャ語ではキリストというんですね。ヘブライ語ではメシア、ギリシャ語ではキリストというんですけれども、同じ意味ですが、油注がれたもの、油注ぐというの、注がれたものというのは旧約聖書には3種類の人が油注がれてその仕事に任命されています。王と祭司と預言者です。王と祭司と預言者、彼らだけが文字通り香油をね、油っていうのは天ぷら油じゃないですからね、この香油を注がれて、この時からあなたは王様ですよ、祭司ですよ、預言者ですよって言ってですね、必ずしも預言者なんかみんな油注がれたってわけじゃないんですけれども、でも神様から特別な、任務を与えられているという意味なんですね。で、この新約聖書の時代に、ユダヤの人々の中にですね、王であり、そして祭司であり、預言者である、これらの働きを一手に引き受けるザ・メシアが現れるということが期待されていたんです。旧約聖書にも予言がありますし、そのような方が現れてほしい。でもある人たちはそれは王様のような方、あるいは祭司のような方、預言者のような方といろいろ見方はいろいろあったようです。だから こうだというしっかりしたものはなかったかもしれませんけれども、でも、油注がれるというのはですね、こう神様から、その使命を与えられて、油というのは聖霊を象徴してますけれども、神の霊が注がれてその神の働きを行うという、特別な使命を与えられた人なんですね。そういう人がこの、彼らにしてみればユダヤに起こって現れて、そして自分たちを、一番はローマから解放することですね。そして、この主なる神との関係を回復すること、そして神の御心を明らかにしてもらうこと、そういう方が現れてほしいと願ってたんです。それがこのお生まれになった方であると、天使は伝えたわけであります。で、確かにイエス様はこれら三つの働きをですね、完全に果たされました。王様ですけれども、武力で、あるいは富の力で支配する王ではありませんでした。愛で、この世界を支配する神の国の王として、おいでになりました。また祭司として完全な祭司であられました。動物を捧げになるためではなく、いや自らの体をですね、唯一の絶対の生贄として一度お捧げになって、そのことによって神と人との間の関係が完全に回復される。イエス様は十字架にかかった時に、聖女と聖女を分け隔てていたあの幕が裂けたと聖書にありますけれども、あの瞬間に神様と人との間にですね、風が通ったんですね。完全な回復がなされたわけです。そして、完全な預言者でもありました。神の御心を実行し語る、神が何を願っておられるのかということを私たちに示してくださった、まさにザ・メシアであったわけですね。この方が生まれたということを天使は伝えたわけです。いちいち説明すると25分ぐらいかかるわけです。でも羊飼いが果たしてどれぐらいよう分かったか分かりませんよ。もちろんイエス様がそういう方であることが後になって分かってるわけですね。私たちはイエス様の生涯を通して、あの世を生まれになった方は確かに救い主であった、主であった、メシアであった、いや今もまさに救い主であり主であるメシアである、とそういうことができるわけですね。だからこの時には、この言葉の持つ本当の意味はよく分からなかったかもしれません。で、この救い主であり主であるメシアがなんと今日ダビデの町に生まれたと言ってるんですね。これがクリスマスの神秘というか奥義なわけですね。神様は人類を罪から救い、迷える子羊である私たちの羊飼いをお送りくださるために、どんな方法をお取りになったのか。天国放送をかけ、人類をよく聞け、お前らは罪の中でもがいているが、今日から少しは反省して、みんなのこともよく考えて、戦争をやめなさい、分かったか、終わりみたいなんですね。私の想像力が非常に貧しいので、あまりいろんなこと考えられないんですけども、神様は私たちを救い、この救い主であり主でありキリストであるという、その私たちに対して神様がなさりたいと思っておられることをですね、一人の赤ちゃんに託されたんですよね。一人の赤ちゃんに託された。でもそれは神であった方です。神であった方がこの地上にお生まれになっている。誰かを選んだわけじゃありません。旧約聖書においては油注がれた人たちは選ばれたんですね。人の中から選ばれて、特別な時代に特別な役割を少しだけ果たしたんです。でも神様はこの時誰も選ばれませんでした。 いやむしろご自分がこの役目を果たすために人となって来られたわけです。今日と言ってますね。今日。だからこれはイエス様がお生まれになった日の夜なんですよね。お生まれになったらそんなに時間が経ってないです。今日生まれた。でも今日ということはですね、本来神はこの時間の外側におられる方ですから。神様は時間に支配される方ではありません。時間をお作りになった方です。神様の目には過去も現在も未来もありません。私たちのように過去を後悔し未来を心配することはありません。でもその神がですね、私たちを救うために今日という時間軸に入られたということなんですよ。皆さん、我々はこの時間の中に住んでるんで、私が今スクールカウンセラーで行っている学校でですね、先生紹介っていうプリントがあってですね、でそこに先生たちが一つだけ夢をが叶うんだったらっていうことを書いてるんですよ。短く ね私つぶさに読みましてね、学校の先生が何を希望してるのかなと思って、カウンセラーですから、第一位は何だったと思いますか。時間を超えて、時間旅行をしたいとか、何々時代に行きたいとか、未来に行きたいとか、これ一番多かったんですよ。社会の先生なんか天平時代に行きたいとか、ね、よくわからないこと書いてる。でもなんか未来に行きたいとかね、一番多いんですよ。校長先生はドラえもんになりたいとか、ね、どこの中学は言いませんけどね、受けを狙ったことがわかりませんが、でも時間を超えたいというのはね、やっぱり人類の願望ですよね。このちょっとでも戻りたいね、もうちょっと戻れたらってあるじゃないですか。昨日にせめて戻りたいとか、ね、せめてあと10年戻りたいとか、50年若ければとかね、あるいは未来に行ってみたいとか。でも人間はこの時間のもうなんていうか、縛りから、ね、抜けられないですよ。神はこの時間の拘束に、時間に拘束されない方なんです。でも人類を救うためにあえて時間の拘束に入られてるんですよ。この人間が一番苦しんでるというか、何とかしてほしいと思ってるこの苦しみの中に自らを入れられたということなんです。それが今日ということなんですよ。神の時間に、神の中に今日はないんです。時間を超えてるから。その神が今日に入られたんです。時間を超えた存在である方が時間、歴史の中に自らを位置づけられてるんです。でもそれは、この、人類を救うためにですね、神様は人間にとって具体的な方法を取られたということなんですよ。思想とか情報とか、指示とか意思とかそういうことじゃないんです。具体的な策を取られたということです。だ時間の中に自らを閉じ込められた。それだけではありませんよ。ダビデの町でという、これはその場所、空間ですよ。神はこれも同じですけれども、空間の外におられる方です。神は空間に支配される方ではありません。宇宙の外におられる方です。変な言い方ですけどね。この間BS で、宇宙の形について、研究している話をやってました。テレビでやってましたけど、ご覧になりましたかね。もうわけわかんない話だったんですけど、すごく面白かったですね。その宇宙に穴は開いてるかどうかということを死ぬ気で研究している人が山ほどいるんですね。宇宙の形を知りたい、宇宙の形を知りたいというその時点でもう、一つの定義がはまっちゃってるんですよね。 形という、つまりこの概念、神様には形がありません。空間がない、次元もないんですね。でもその方がダビデの町に入られた、空間の拘束の中に入られた。どこでも行ける方です。というか、まあどこでも行けると変なんですけど、この空間に支配されない方ですから。それがあの2000年前のベツレヘムの馬小屋の、馬小屋じゃねえわ、この貝羽桶の中に自らを閉じ込められてるんですね。大変なことなんです。そして生まれたと、生まれたということは人となったということですよね。もちろん人となった、神様は人になる必要ないんですよ。人間を救うために、主となるために、メシアになるために、あえて人の姿を取られて、私たちと同じ罪の誘惑を受け、同じように死を運命づけられる存在におなりになったんです。そして十字架にまで従われた。これがあの2000年前ベツレヘムで起こった出来事であるし、天使がそのことを伝えたわけであります。それはあなた方のためにと書いてあります。あなた方のために救い主が生まれになった。他の誰のためでもありません。もちろんこれは全ての人のためですね。民全体に与えられる大きな喜びと言ってますけれども、最初の人アダムから最後の人まで、最後の人が誰か分かりませんが、全ての人類に等しく、ね、与えられる喜びです。イエス・キリストがお生まれになったということは、私たちにとってこの上ない喜びなんです。皆さんにとってはどうですか？キリストがお生まれになったということはどれぐらい嬉しいことですか？まあクリスマスという楽しい日が一日増えたなと、その程度のものだったら悲しいですよ。イエス・キリストが生まれたということは、あなたの救い主が生まれになったんです。あなたを罪から救う、もちろん全ての苦しみや悲しみから私たちを救いくださる救い主があなたのために生まれたんですよ。他の人のためじゃないんです。あなたのために主がお生まれになったんです。あなたの主人が、あなたの人生の主である方がわざわざお生まれくださったんです。そしてあなたのためのメシアがお生まれくださいました。あなたのために神の特別な使命を帯びて、あなたの王として、またあなたの祭司として、あなたの預言者として、この方はお生まれくださったんです。あなたのために、あなた方のために、一人一人のための最高のプレゼントとしてキリストは生まれられました。それは神が私たちを愛しておられるということの証拠でありました。具体的な証拠だったんです。神はその一人子をお与えになったことによう愛された。一人子を信じる人が、ものは一人も滅びないで永遠の命を得るためである。一人子をお与えになるほどにという、この人間にとって一番分かりやすく一番強力なメッセージを神様がこの一人子に込められた。この出来事の中に込められた。そして私はあなたたち一人一人を深く愛しているんだと。あなたたちの幸せを考えているんだし、あなたたちが路頭に迷わないように、苦しまないように、いや永遠の命に至るように救い主を送るんだと、送ったんだと言われているんです。この方は貝羽桶に寝かされていました。最初にちょっと言いましたけれども、なぜこの方が貝羽桶に寝かされていたんでしょうか。これももちろん一つの大きなメッセージだと思うんですね。これはこの救い主であり、主でありメシアである方が、決して私たちのを支配するために、また私たちに崇拝されるために、私たちを裁くために来たのではない。いや、むしろ私たちの友として来られている。 おそらく羊飼いたちも同じように私は貝場桶に寝かされたんじゃないかと思うんです。彼らもふかふかのベッドに寝かされたんじゃないと思うんですね。だから彼らと同じように救い主は生まれたんだよということを神様は示すために貝場桶の中であえてこの救い主を誕生させ、そしてそれを羊飼いたちに最初に教えたんじゃないかと思うんです。だから彼らは人類の代表ですよね。人類の代表として、私たちの代表として最初にイエス様に会いに行ってくれた、それは自分たちと同じように誰からも知られることなく、誰からも、まだこの時は博士来てないと思うんで特別なプレゼントもなくですね、ひっそりと生まれた。でもこの方が救い主であり主でありキリストメシアなんだ。この子の誕生は私たちにとっても印であります。それは神が私たちを愛しておられる印です。神様は私たちを生かしたい、幸せにしたい、永遠の命を与えて神ご自身と深い交わりの中でこの人生を生き、そして永遠に神と共に歩むことができるようにしたいと願っておられます。誰一人神の目に無視されている人はいませんよ。だから羊飼いが選ばれたんじゃないですか。違いますか。一番どうでもいい人たちが選ばれたんですよ。それは神の目には誰一人無視されていない、どうでもいい人なんかいないんだと。いや、そういう人のために神は救い主を送られたんだと。羊飼いたちのために救い主を送られた方が私たちのために救い主をお送りにならないはずがありません。皆さんは等しく神に愛されていて、神に深く思われているんです。神は私たちのことを考えていてくださって、そして私たちのためにどんなことでも喜んでしてくださるということがクリスマスのメッセージなんです。ああ、この方が私のために、私を救うために生まれてくださった、私を導くために生まれてくださった、そして私を神の民として永遠に生かすために生まれてくださった、このクリスマスの恵みをですね、皆さん一人一人が、今日味わっていただきたいと思うんです。天使は皆さんに語りかけておられます。あなたのために救い主を生まれになったよ、神様はあなたのこと忘れてないよ、神様はあなたを大切に思っているよ、そしてあなたの人生を豊かなものにしようとしておられるよ。お祈りしたいと思います。天皇お父様、尊みの心から賛美いたします。神である方がその在り方を捨て、私たちと同じように人の姿をとって、あの日ダビデの町に、そして貝場桶の中に生まれてくださいましたことを感謝いたします。それは私たち一人一人を罪から救うため、神の子とするためでありました。また私たちの人生の主として、いついかなる時にも私たちが迷うことのないように、つまずくことがないように私たちを導く方としておられるためでありました。そして私たちのために油注がれたメシアとして、私たちを神の国の民として、神の祝福の中に入れるためでありました。神様、どうぞこの素晴らしい良き訪れ知らせが皆さん一人一人のその魂に届きますように。いや、イエス様が一人一人のその心に今生まれてくださるように、そしてその心を温め照らし、神の愛で満たしてくださるようにお願いをいたします。 今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。アメン。イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。